月見酒2014年と2015年の落書きから掲載に足りそうなホックとそれにまつわる文章を拾いました。それから章の最後に散文が来るように足りない言葉を補いました。おまけにお絵かきもしてみます。ただそれだけの酔いでした。小僧ことし長谷尾のホックをひもとくうち、貫く棒のごとき比喩の、おろそかなるには周知をいたし。船舶なるかな我、地烈なるものを、あがめ奉りし時もありき。など、反問と興ざめを確定るすれば、小僧ことし、貫く棒のごときもの、小僧ことし、貫く棒のごときもの、文芸とも至らぬほどの矮小さと、それをひけらかすエゴ、貫く棒の、明けっぴろげには涙を流し、その比喩、ますます浅ましく響く夕べには、ミクロコスモスとチリアクタの区別もつかぬ乏しさを、小市民的傾向へと移し替え、朽ちた枯葉とありがたがるほどの、しぐれに打たれる惨めさを、我ら一人一人は黄昏に、寂しく滅びゆくものだとしても、それでも心の内には、彼らとは違う星の一かけら、きらめくものと知るならば、始まりと終わり混ぜ交う金もまた、始まりと終わり混ぜ交う金もまた、もはや金の音やら、呪夜の鐘などのフレーズも、マンネリズムの体積に、うずもれるばかりの砂丘には、心のかけらもあらざることを悟るとき。大津ごもり。終わりせに始まる波の音あらん。終わりせに始まる波の音あらん。くらいの空想もまた、棒よりはまだしも愉快に感じるばかりなるべし。元旦。書生しるす。棒のごときは、軽空を反復するときの喜び、力強くて、明快な言い切り方のもたらす爽快さと、単純な発想のもたらす愉快があり、そうして、それ以外は何もない。俗人受けするのはもっともで、引き合いに出されるのももっともで、語られがちなのももっともではあるが、それは、稽古としての愉快さであって、市場とは関わりの浅いものである。情に乏しいのではなく、情に浅いのは、時間軸の比喩として、棒というのが、甚だ安っぽく感じられるからであり、それ以外の何者でもない。俗人は、強い刺激をありがたがるものである。ならば、この句の価値も、保証されたと言うべきか。春の歌。返されてショコラでした涙かな。返されてショコラでした涙かな。言わされて騙されたくてはしゃぎ猫。言わされて騙されたくてはしゃぎ猫。桜して風に涙の散るよかな。桜して風に涙の散るよかな。ポニーテールの歌。駅へ向かえば小学生くらいの女の子たち、はしゃぎながらすれ違うときに何気なく思いつくことは、通学路、風にリボンがもつれては、通学路、風にリボンがもつれては、思いつきならば、そのままの表現は喜ばしく、けれども苦にもならないことは、また当然のことならば、通学路、風にリボンがもつれうた、通学路、 風にリボンがもつれうた、など空想的な表現に委ねて、駅の階段を上る頃、ポニーテール、風にリボンがもつれうた、ポニーテール、風にリボンがもつれうた、通学路を捨て代わりに迎えたポニーテールが心地よく思われたので、これを端末に書き留めて駅の改札を抜けるのだったけれども、もつれうたというのは空想的傾向に勝るものとして現実的にものすならば、ポニーテール、風にリボンがもつれ髪、ポニーテール、風にリボンがもつれ髪、暗いになるだろうかと思い比べるとき、わざわざポニーテールと風とリボンを持ち出した、その絡み合うような嬉しい感じが、もつれ髪だと理屈に落ちて何の面白みもなくなることに気がついた。つまり空想的にもつれ歌としないと、上句も中句も存在する意味がなくなってしまう。ポニーテールをつけているはずの誰かの心理状態が、最後のもつれ歌には込められていると気がついて、もつれ歌をもって完成とすることとした。夏の歌。コポコポと踊る清水を飲みにけり、コポコポと踊る清水を飲みにけり、当せんぼ仕掛け花火のラプソディ、当せんぼ仕掛け花火のラプソディ、雨宿り。言葉の動くとき、言葉の置き換わるとき、句は完成していないとされるが、どちらの意味でも価値が認められ、どちらが劣るほどのものでもないならば、あえて確定させる必要などないのかもしれない。例えば、帰省する間に列車に揺られながら思いついた句に、手を振るは笠松君か雨宿り、手を振るは笠松君か雨宿り、というのがあるが、中句の動詞を名詞化させて、手を振るは笠松君か雨宿り、手を振るは笠松君か雨宿り、とすれば、手を振る相手がちょっとキャンバスに描かれたようなアルバムの一様じみた気配がこもる一方で、初めに見られた即興的な臨場感がちょっと遠のくようなもの、どちらがより素晴らしいというほどのこともなく、同質的傾向が顕著である。あるいはこれを、手を振れば笠松君か雨宿り、手を振れば笠松君か雨宿り、と改変すれば、手を振るのが相手から読み手自身へと移され、内容は大きく異なるにもかかわらず、どちらの解釈にも意義と面白みがあって、それぞれが天秤の釣り合って優劣をつけられないならば、これらの作品はすべてが完成品であるとして、3つ並べても差し支えのないものである。矮小な傾向のこもるわずか17字において、たった一つの完成された小宇宙が存在し、それこそ芸術であるなどと思い込むのは、いくらなんでもアリンコの脳みそに過ぎるだろう。秋の歌。幻の都遊びようかぐや姫、幻の都遊びようかぐや姫、清らかに照る月並みの二人かな、清らかに照る月並みの二人かな、祈り火夜に吹き消す嵐かな、祈り火夜に吹き消す嵐かな、 君は去り、ゆんべな風よ萩の月。君は去り、ゆんべな風よ萩の月。君去りて、虫鳴きしきる夕べかな。君去りて、虫鳴きしきる夕べかな。かがりやんで、風に散りしくもみじかな。かがりやんで、風に散りしくもみじかな。夢を背に、いざよう汽車を聞くよかな。夢を背に、いざよう汽車を聞くよかな。干されて、さらされ朽ちるそほどかな。干されて、さらされ朽ちるそほどかな。使い回しのフレーズ。ふるさとは遠く遠くてしぐれかな。ふるさとは遠く遠くてしぐれかな。わずか17時であればこそ、心地よいフレーズのパターンに、さまざまなシチュエーションを織り込んで、あちらの情緒、こちらの情景を委ねたくなるのは、何も東洋を持ち出すまでもなく、個人の表現の移し替えが砂利の連なっているようなこの童貞を眺め返すだけでも理解できるかと思われる。もちろんそれには矮小なマンネリズムの問題も含まれるだろうが、本質的に短い表現を軽句的に類型的なフレーズに委ねたくなるのは、むしろ私たちの会話の本質から導き出されたパターンの心地よさが関係しているのかもしれない。例えばこの句などは、すぐ後の雪の発句にも、白く白く、白く白くて雪明かり、白く白く、白く白くて雪明かり、先のパターンに、さらに同型反復のパターンを加えて、まさに語りの心地よさに身を委ねたような表現も見られるし、そもそも、遠く遠くてしぐれかな、という表現自体が、冬の海、遠く遠くて明かりかな、冬の海、遠く遠くて明かりかな、という、最も初期の俳句集、幸子へ、あるいは四季の夢、から来ているのは、単純にこの初めの俳句が心に何度もリフレインされるうち、お気に入りの表現としてたびたび顔を覗かせるに過ぎないという、それだけのことではあるのだが、それにしても近く近くてだろうと、赤く赤くてだろうと、さまざまな形容を当てはめてその対象を何々かなで締めくくるだけなら、そのホックのアイデンティティが心配されるかもしれないが、実際にこのパターンに当てはめて愉快なものなど、この世には数えきれないほどあるわけで、橘の明美の楽しみはを出すまでもなく、いずれにせよ一定の上昇を宿すならば、類型的であるからといって軽蔑するほどのことはないかと思われる。それに、これほど短い表現に個別的な絶対的個性などを打ち立てようとするから、詩でも何でもないトンチとへりくつに不可解な表現を織り交ぜたあまたの落書きが今日もまた生み出されているのではないでしょうか。冬の歌。赤切れに惹かれてはしゃぐ双子かな。赤切れに惹かれてはしゃぐ双子かな。差し伸べて星に鼓を打つよかな。差し伸べて星に鼓を打つよかな。あわゆきの舐めては痩せる犬っころ。あわゆきの舐めては痩せる犬っころ。おしゃべりなペチカオオカミのうなり声。 おしゃべりなペチカー狼のうなり声。白く白く、白く白くて雪明かり。白く白く、白く白くて雪明かり。うずもれる、ポチの御墓用雪明かり。うずもれる、ポチの御墓用雪明かり。千代川梅の枝落としけり石ずり雪。千代川梅の枝落としけり石ずり雪。千代川枝の夢落としけり石ずり雪。では糸やすし。今は昔、昔は雪に染まりゆく。今は昔、昔は雪に染まりゆく。ふんわり、布団にくるまる雪女。ふんわり、布団にくるまる雪女。雪の夜、動くということにつきて、動くということにつきて、容易に置き換わる言葉は、死の定まらぬ証なり、他にも、配置の動くことあり、同じ意にて、言い換えの聞くことあり、よくよく尽くすべし。ろうそくの、ともしもつきて雪明かり、居酒屋の、ともしもつきて雪明かり、君の窓、ともしもつきて雪明かり、言葉も配置もいかようにも移り変わるは着想の未熟によるところなり、最後のごとき堕弱の情緒は現代語こそを勝るべし。灯し消えて君の窓辺を雪明かり、灯し消えて君の窓辺を雪明かり、雪明かり灯し火消える君の窓、雪明かり、灯火消える君の窓。句の良し悪しはさておき、一文字動かせばまた意味も変わるなり。雪明かり、灯して消える君の窓。雪明かり、灯して消える君の窓。暇をもてあそぶがごとく、着想の変わるも面白し。至らざる落書きのうちにも、以下などは、あえて記号を必要とせず。灯しする、窓辺に消える君の影。灯しする、窓辺に消える君の影。さりとて記号を込めたれば、浮かびきたる情景の、たやすく上昇へと至るべし。星さえて、灯火消える君の窓。星さえて、灯火消える君の窓。雪明かりの蓋を消されたればこそ、元の着想の安易を思い知るべし。窓よりもまた、星さえて、灯火消える君の家。星さえて、灯火消える君の家。もとより故事の時代なれば、星さえて灯火消える君が家。星さえて灯火消える君が家。この野と蛾にはそれぞれ意味のこもるなり、さりとて初めの雪も捨てがたきとすれば、雪深み、灯火消える君が家。雪深み、灯火消える君が家。などは、星と灯火のあからさまなる対象を捨て、穏やかな冷たさに包み込むがごとし、核のごとき対象の移ろいは、筆境、写実のうちに物せつ、空想に物したるがゆえに起こることにて、 現実なればこそ万人に受け入れられるがゆえに、実写はたやすく、空想は困難なるべし。しかれども、実写にせよ、空想にせよ、言葉は動かぬところまで、よくよく吟味すべきにや。書生しるす。四季の歌。なっぱして、四季折々なお漬物。なっぱして、四季折々なお漬物。消されつ、あふれる酔いは悲しみと。消されつ、あふれる酔いは悲しみと。くゆらせて、時折むせぶうパイプかな。くゆらせて、時折むせぶうパイプかな。マニエリスムの果てにまどろむカラスかな。マニエリスムの果てにまどろむカラスかな。湖の影さえ焦って薄明かり。湖の影さえ焦って薄明かり。君水やほのもえ渡るかがり火よ。君水やほのもえ渡るかがり火よ。月見酒。カクテルの紹介にホックでも加えようと思って。銀のうさぎ、金のしずくか月見酒。銀のうさぎ、金のしずくか月見酒。これは銀のしずく、あるいは金のうさぎのようにも見える月を眺めながらに酒を飲むくらいの思いを、ちょっとした習字に交差させた落書きには過ぎません。つまりは、金のしずく、金のうさぎか月見酒。銀のしずく、金のうさぎか月見酒。という着想をひねったようなものなのですが、あるいは、銀の鈴、金のうさぎか月見酒。銀の鈴、金のうさぎか月見酒。の方が良いのか、あるいは、銀のうさぎ、黄金のしずく月見酒。銀のうさぎ、黄金のしずく月見酒。が良いかなど、何度も繰り返し、どれほど唱えても、最終的には、ある特定の表現へと、理想が修練されるとき。銀のうさぎ、金のしずくか月見酒。銀のうさぎ、金のしずくか月見酒。こそが詩として、落書き以上の価値を有すると、私には、ようやく判断されるものでした。例えばこれが、100年を超えて通用するならば、ホックは芭蕉へと至るでしょう。数年のうちに陳腐化するならば、一茶の虚名は免れないかもしれません。さながら、猥雑な落書きの中に、時折原石が転がるようなものかもしれません。もっとも、武尊には見どころがあるでしょう。四季は誠を探求し、打骨の表現は、感性と噛み合っているように思われるのですが、それにしても、虚子の後半生は、打足のように思われはしませんでしょうか。それさえ、まだしもましに思われる頃、あふれかえるものは、世の中から有利したような、路傍に転がるセミどもの、近づけば、いきなり人を驚かせるような、軽句にあふれた言葉遊びやら、メディアに群がるような、天取先生やら生徒ども、利権をむさぼる企業との枯葉をまとったようなコラボレーション舞踏会、そんなものが芭蕉の夢の残骸みたいにして、不器を放ってはいないでしょうか。終わり。